2022年8月25日木曜日、時刻は午前8時25分になるところです。大阪は曇り空ですね。日も少し差してくるようですけれども、今日も曇りのお天気のようです。夜からでしょうかね、晴れてくるのは。明日は晴れるということでした。まあそれにしてもまた蒸し暑くって、まあ答えますね。少しそれでもね、夜はね、昨日水曜日ですから、女性チャレンジ応援拠点の担当日で、で終わって午後8時外出た時に、あ、ちょっとマシかなと思いましたね、暑さがね。まあそうなってもらわないと困りますが、さてさて、まあ毎日これ老子呼んでますけれども、皆さんどうでしょうかね。もう付き合いきれんわと思われてるかもしれないですけれども、これまあ結構まだまだ、今日で10章ですけれども、まだまだありますね。まあまあ、先に呼んでないからもういいわと思う人はもうね、こう飛ばしていただいたらいいんじゃないかなと思いますけれども、まあですからちょっとその前にあれやこれや、いやでもね、この間、まあ、新聞見てて、日経で先々週ぐらいのちょっとこう朝刊の特集がありましてね、でまあ、かなり高齢になっても現役の人たちを取り上げてて、いやーなんか本当に、よすごい、やっぱ元気っていうか、あ、こうやってもう90運歳で現役の会社員という方もおられてね、ちょっとびっくりしましたけれども、でその流れで、先週ぐらいでしょうかね、また日経の文化面ですね、文化面にパッと乗ってまして、あ、この方まだご健在やったやと思ったのが、弁護士で詩人の中村実さんという方がおられるんですよね。何であれやったかな、日経でだいぶ以前にひょっとしたら末の話題か何かちょっと連載されてたように思うんですね。でその時に、あ、なんか素敵な方だなというふうなことを文章を読んでですね、そう思ってたことがあって、この間そんなにお名前を拝見することがなかったもんですから、もうだいぶ高齢だというのは知ってたので、まあひょっとしたらもうね、あの世へ行かれたかなと思ったんですけど、いやびっくりしましたね。でちょっと切り抜いたんですけどね、いつだこれは、日経の夕刊ですね、8月15日だ、月曜日の文化面のところに、まあ、中村実さん95歳、病乗り越え大著刊行ということで、なんか今年になってからもう5冊この1年の間に5冊の本を出したというふうに紹介されてましてね、でまだまだ今書き始めて途中のものがあるとすごいなと思いましてね。でこの間写真家、昨日の新聞かな、写真家、女性の草分け的な写真家の方、亡くなられたということで訃報が日経に載ってましたけれども、その方が107歳で100歳ぐらいまでね、元気で生きる方っていうのは、まあ、いろいろ、まあ、条件があるようですけれども、その中の一つに高学歴っていうのがありましてね、で必ずしも学歴の問題ではなくって、まあよくよく読むと、まあ要するに頭をよく使うというか、まあ、そういうふうなことがやっぱり脳の活性化になってるんだろうというふうなことで、まあ、医師たちのちょっとコメントが載ってましたけれども、まあ、そういった意味ではこの中村実さんも、いやー常にやっぱりこうね、頭を動かしてはるというか、であまりにもその没頭しすぎて、この1年間著作で1日パソコンになんか8時間ぐらいなんか座り続けて、まあ、それがいけなかったんでしょうね。なんか 下半身とか、なんか足腰がもう激痛が走ってということで、今リハビリされてるようですけれども、いやそれはあんまりそのずっとされてたらダメですよね。エコノミー症候群ということもありますし、でもそれだけ没頭するっていうか没頭できるっていうか、いやそれはすごいなと。まあ個人的にも脳科学の本を読んでましたから、とにかく脳を使うということと、認知症とかその問題というのは結構関わってるというふうにもう思ってますから。でそういった意味では最近の人たちは動作が鈍くなってますよね。携帯とかが出だして、スマホとか、やっぱりその何かこう柔軟、脳の柔軟性を伴うよう なんか生活スタイルになってないから、脳がやっぱりあんまり活性化しないんじゃないかなと、個人的にはそう分析してるっていうか、そう見てるんですけど、そんなこんな、95歳でなおかつ今新作に取り掛かってるっていうこの中村実さん、ちょっとね、著作はちょっと読んだことがないので、この機会に、詩ではなくていろいろこうエッセイも書かれてるようですから、多分そこにいろんな、ね、示唆があるんじゃないかなと思いますから、ちょっと図書館でまた見てみようかなと思っているところです。さてさて、そこで老子の道徳教第10章ですけれども、第10章はですねこのようになっておりますね。まず学術的な小池さんの方ですね。第10章、さまよえる魂を身に乗せ、1、漢数字の1を抱いて、そこから離れずにおられるか、息を整えて柔らかになり赤子になることができるか、神秘を見る心の鏡を洗い清めて一点の曇りもないようにできるか、民衆を愛し国家を活気づかせて、しかも誰にも知られずにおられるか、天門、天地の天ですね、に扉の門、天門を開閉して、メス、オスメスのメス、メスになることができるか、紙片の隅々まではっきりと知っていて、しかも知恵にとらわれずにおられるか、物を生み養うが、産んでもそれを所有しようとせず、成長させても支配しようとはしない、これを幽縁なる徳、幽霊の幽に遠い縁、幽縁なる徳、人徳の徳というとなっておりますが、もう一度ちょっと読んでみましょうかね。これはなかなかさまよえる魂を身に乗せ、一を抱いてそこから離れずにおられるか、息を整えて柔らかになり赤子になることができるか、神秘を見る心の鏡を洗い清めて一点の曇りもないようにできるか、民衆を愛し国家を活気づかせて、しかも誰にも知られずにおられるか、天文を開閉してメスになることができるか、紙片の隅々まではっきりと知っていて、しかも知恵にとらわれずにおられるか、物を生み養うが、産んでもそれを所有しようとせず、成長させても支配しようとはしない、これを幽縁なる徳というとなっておりますね。 まあ、これはちょっとね、もうコメント差し挟むだけでもちょっとこう深みに入っ黙っていきますので、もうこのままにしておいて、まあ、これをですね、井筒さんの方の役はどうなってるかと言いますと、これもなかなか難しいんじゃないかなと思いますが、おそらく井筒さんの方の役ですね、第10章、お前の不安定で物質的な魂を掌握するとき、1を腕の中に抱擁し、そこから決して離れずにいられるか。お前の呼吸に集中し、体をしなやかに保つとき、幼児のようでいられるか。お前の不思議な鏡をきれいにして、それを汚れなく保つことができるか。人々を愛し、国を治め、それでいて無知でいられるか。天文のもろもろの門が開き、そして閉じるとき、メスの役目を果たすことができるか。お前の輝きを四隅にまで放射しながら、それでも無知でいられるか。道はあらゆるものを生み、それらを養う。それらを生みながら、それらが自分の持ち物だなどとは言わない。働きはするが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。これが私の言う道の神秘なる徳である。となっておりますね。まあ、なかなか読みがね、ちょっとあまりこう下手で申し訳ないんですけれども、井筒さんのこの第10章、ちょっともう一度ね読んでみましょうね。お前の不安定で物質的な魂を掌握するとき、1を腕の中に抱擁し、そこから決して離れずにいられるか。お前の呼吸に集中し、体をしなやかに保つとき、幼児のようでいられるか。お前の不思議な鏡をきれいにして、それを汚れなく保つことができるか。人々を愛し、国を治め、それでいて無知でいられるか。天のもろもろの門が開き、そして閉じるとき、メスの役目を果たすことができるか。お前の輝きを四隅にまで放射しながら、それでも無知でいられるか。道はあらゆるものを生み、それらを養う。それらを生みながら、それらが自分の持ち物だなどとは言わない。働きはするが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。これが私の言う道の神秘なる徳である、となっておりますね。まあ、この最後の部分ですね、これは割と分かりやすいですね。道はあらゆるものを生み、それらを養う。それらを生みながら、それらが自分の持ち物だなどとは言わない。働きはするが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。これが私の言う道の神秘なる徳である、とこうなっておりますね。まあ、これ見よがしにという言葉がありますけれども、これ見よがしにということにならないというか、これはすごくね、お人柄を 表しますよね。これ見よがしなくこう自分がという、まあそれをいかにこう控えるかというふうなことは、まあ、この最後のところでね、ちょっとそんなことは思いましたけれども、皆さんはどうでしょうか。といったところで第10章、なかなか何度かこうね耳にして、なんとなく自分の中に感覚に収まってくるもんではないかなと思います。といったところで、時刻が8時40分になるところです。以上です。